クローバー四つ葉の歌。
はい、今回も始まりましたクローバー四つ葉の歌、はい、10月24日の金曜日でございます、はい、今回の MC を担当いたしますみなせかなでです。お相手はは
い、藤崎潤です。
よろしくお願いします。というわけでね、まあ、だんだん涼しい日も増えてきたかななんて思うんですけれども、うん、まあ、秋じゃないですか。
秋ですね。
最近食べた美味しいものは何ですか。
なんだろうな、お芋さんの時期だよね。
お芋美味しいよ ね。もう大好き。芋栗かぼちゃ、
わかる。あとはね、クリームシチューとかね。
あー大好き大好き。
そう、シチューとかなんかあのグラタンとかなんかね、そういう系のものが欲したくなる。
そんな食欲の秋を満喫している我らに、はい、ぴったりのことをね、今日やろうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。まずはこのコーナーに行ってみましょう。
クローバー遊びの時間、カッコ仮に説明しよう。このコーナーは日々現代のストレスにさらされながら過ごしている私たちが全力で遊んで楽しむ、いわゆる自己満上等のコーナーである。
はい、というわけでね、クローバー遊びの時間の時間がやってまいりました。遊びの時間の時間って何このコーナーではね、いろんなゲームとか遊びを2人でいっぱいやっていこうっていうコーナーなんですけれども、今回は株式会社ホッパーエンターテインメントさんから発売されておりますみんなのレシピというボードゲームっていうの、これカードゲーム、
カードゲーム
かな、カードゲームをやっていきたいなと思います、
はい。
これね、まあ、某ハンズさんで見つけてちょっと面白そうだったからやってみたんですけれども、うん、みんなで楽しくお料理を作るカードゲームになっております。
はい、
やり方はですね、うん、メニューカードというものと、うん、具材カードというものがそれぞれにございます、はい、メニューカードっていうのが8品あるんですけれども、はい、その中からまず我ら1枚ずつ引きます。はい、引いてください。
はい、
はい、引きましたね、はい、それは私には見せないでください。自分だけで見るやつです。
はい、
このメニューカードというのが私たちが作るメニューです。
はい、
はい、続きましてこちらが具材カード、
黄色いやつね。
はい、黄色い具材カードというのが実は48枚あります。
ほう、そうなんだ。
はい、それを6枚ずつ事前に配らせていただいております。
はい、
で残りは真ん中にね置いてあるんですけれども、はい、この、メニューカードの中に必要な具材というのが6個書かれております。
は
い、
ある。
はい、はい、まあ、例えばね、ちょっと今回使わないカードで説明させていただきますと、はい、例えばメニューカードお好み焼きというものがあるんですけれども、ね、うん、お好み焼きに必要な具材がここに書いてあります、はい、豚肉、キャベツ、卵、薄力粉、うん、鰹節、ソースという6個の具材を集める必要があります、うん、
はい、
その具材を、具材カードというところから集めていくんですけれども、うん、
はい、
まず自分の手元に来たものを、うん、自分の前にあるキッチンカウンターに、
はい、
あのもう揃ってるものですね。自分の手元に例えば豚肉あったぞと思ったら裏返しのものを置いていきます、
はい、
卵あったぞとか、
はい、
でその後ないものをどんどん見つけて保管していって先にレシピが完成できた方が勝ち。
なるほど。
という、まあ、至ってシンプルなね、
はい、
ものになるんですけども、はい、潤さん大丈夫ですか。
あ、
ダメかも
なんとなく理解、
うん、なので、まあ、まずは私たち今メニューカード1枚と具材カード6枚を持っておりますので、
はい、
自分の目の前のキッチンカウンターに、
はい、
揃っているものを、
はい、
まず伏せておいてください。
裏面にしておく。
裏面です。私には見せないでくださいね。
はい、
よろしいですか。
はい、
でその置けない具材、うん、自分のメニューカードにはない具材は、うん、まだ手元に持っています。
はい、
でそしたらじゃあじゃんけんポンします。じゃあグー、じゃんけんパー、あいこでチョキ、あいこでグー、あいこでチョキ、あいこでチョキ、はい長い
気が合うね
本当だね。ということで勝った人が真ん中に置いたメニューカードの、あ、具材カードの残りですね、
はい、
から1枚引いてください。
はい、藤崎が勝ったので藤崎引きます。は
い、引いて、これがもし自分の、うん、必要な具材だった場合、メニューカードに載った具材だった場合は伏せたままキッチンカウンターに置いてください。
はい、
でもしなかった場合は、うん、表に開けた状態で、うん、出してください。真ん中に
いきます。
はい、
あ、それは今引いたものじゃなくてもいいってこと。
いいです。
なるほど。
まあ捨てるという
話ですね。
ことですね。
合ってる
多分
いくよ。
はい、
豚肉、
豚肉、
はい、
でこの姉さんが出した豚肉がもし私が欲しいものだった場合は、うん、レシピと言ってこのカードをもらいます。
はい、
そして自分のいらないカード1枚捨てます。
なるほど。
いらない場合は何もしないで、うん、新しいカードを私が吹きます、
はい、
では具材カード引きます、はい、ドロー。
お、
そして、うん、いらないなと思ったら捨てます、はい、キャベツというのを繰り返していきます、
はい、
じゃあ姉さんが次新しいものを引いて、
まず引いて
引いて
卵、こちらがね、いらないってことね、
いらないですねで私が引きます、はい、そしたら、うん、今引いたものが私が必要な具材だったので、うんうん、ただ山札から引いたものは表に返さずに裏返しのままカウンターに置きました。
なるほど。
そしたら自分の手元からいらないものを1枚捨てます。
はい。
牛ひき肉。
細かい。はい。
そういう具材がね、あったんですよ。
あったんですね。なるほど。あ、なるほど。ドローをしまして、
はい。
手元に置きました。
ってことは1枚捨てます。
捨てるんですね、
はい。
レモン、
レモン、
うん、
美味しそう。
そんなのがね、
じゃあ皆さん引きます。ドロー、
ドロー、
いらないです。ケチャップ
欲しいからレシピ、
はい、どうぞ
もらって
もらって、姉さんが
ケチャップを、
はい、山札から、ね、そう、山札から表になってたものは表のまま自分の手元に置いてください。
なるほど。
そして1枚捨てます。
はい。どうしようかな。ピーマン、
ピーマン好きだけど
好きだけど、
じゃあ豆板醤を捨てます。
なるほど。レシピ、
へえ、はいなるほどね。
そうで、また捨てるんだよね。
はい、捨ててください。ピンクは捨てないでください
小麦粉、
ピンクを捨てようとしましたね、う
ん、危なかった。
皆さんが引きます。ドロー、
はい。
あー、メンマを捨てます。
ほう、
ジュンさんが今引いて、
どうしようかな。
これね、ちなみに私はまだ何もオープンしていないので、何を作ってるかわからない。
そうなの。あ、はい、牛乳。
レシピもらいます。
牛乳がいるの？
で、じゃあチャーシューを捨てます。
あ、なるほどね。はあ、ステイでドロー。あ、どうしようかな。じゃあ中華麺。
いらないです。
いらないんかい。
私は、
はい、
自分のところに今引いたのを置くので、ね、代わりに1個捨てます。うん、どれ捨てようかな。
地引き強いね。
いやいや、でも今44だから。
あ、そうね。そうなんですよ。44なんですよ。
そう、地引きだと裏返したままだから、うん、バレないんですけど、うん、人のものをもらうとバレてるので、うん、何作るかバレる可能性が。
そう、高いんだよね。
じゃあね、うん、どれ捨てよう。中華スープ。
あ、なるほどね。
捨てます。
はい。ドローをします。
はい。
玉ねぎ。
玉ねぎ
いるかもしれない。
玉ねぎはいります。レシピ。
だよね。そんな気がした。
で、今私5枚揃っている状態。6枚と5枚揃っているんで、そうする、あと1枚で完成するよってなったら、ご飯ですよって宣言します。
なるほど。
そして1枚捨てます。どっち捨てようかな。生姜を捨てます。
レシピ。
あー、かなと思ったんだよ。どっちかかなと思ったんだよ。
なんと私もご飯です。
よ。
よ。ご飯ですよ。
あ
ーってなった。
で、姉さんが1枚捨てます。
なんかね、なんとなく。
なんとなく分かってるの。
そう、分かってるの。なんかね、お互い分かってるんですよ、多分。
お互い、今ね、姉さんが見えてるのが生姜、豆板醤、ケチャップ。
そう。
あと2枚が分からない。
そう。
私のところが牛乳と玉ねぎが見えてて、あと3枚が見えてない。で、姉さんが1枚捨てます。
そうでね、そうなんだよね。
そうなんですよ。
どうしよう。でもだから、どっちもどっちだな。
どっちもどっち、
どっちもどっちだな。いいや、かつお節。
あドロー、
はい。
玉ねぎ捨てます。
なるほどね。
さっき捨ててたはず。
そうだね。ドロー。うわ、出したくない。どっちも出したくないぞ。
どっちも出したくない。どっち、
どっちだろう。いや、まあまあまあ、まあ、負けるの覚悟で片栗粉。
違うんだよ。
違うんだ。
そうじゃないんだよ。
違うんだ。
だろう。
悩み出してるよ。悩み出してるよ。
いや、でもこれ姉さん絶対使わない。とろけるチーズ捨てます。
使わないね。
絶対使わないはず。だって豆板醤だし。
そうな。
いや、美味しそうだけど。
そうな、美味しそうだけどな。ドロー。うわ、いやー、どっちもどっちだな。どっちもどっちだもん。
そう、
これね、お互い分かってんだよ、多分ね。
多分ね、欲しいものはあれだなと思ってるんだけど。
ね、どうしよう。いや、どうだろう。いや、卵。
いらないんだ。
あぶね。
ドロー。
うん。
じゃがいも捨てます。
あ、いらないんだよな。
こう残り1枚になるとさ。
いやどっち。いやどっち。じゃあ牛乳と玉ねぎじゃん。そう、奏での出てる手札だから。
何も言わない。
でね、どっちもね、私が持ってんのね、使いそうなのよ。
あー、何も言わない。
でね、かぶってればいらないんだよね。
あー、なるほどね。かぶってる可能性もあるからね。
そう。
確かに。
いや、どっち？いや、小麦粉。
そうじゃないんだよ。
うん、多分そうだと思う。
牛肉捨てます。
うん、違うんだよね。
だろうよ。
彼女もね、完全にね、私のレシピ知ってるはずだもん。
多分ね、うん、あれだろうなって思ってる。
でしょ？
でも姉さんも思ってるでしょ？あれだろうなって。
多分、今ね、二択で悩んでるの。どっちなの？
私も今二択でね、あれかあれって思ってる。
ね、料理酒。
違う。
でしょうね。
だろう。ニンニク。
はい、あー、違うのよ。
違うのよ。
ごめん、玉ねぎだ。
だろう。鶏肉。
違うのよ。
だよね。
鶏肉。同じもの
じゃがいも。
あ、違うって。違うのよ、生姜。
あ、確認した。
確認した。
薄力粉。
違うんだよ。ドロー。だから卵。
ドロー。
うん。
片栗粉。
うん、違うんだよ。
やばい、泥仕合。
お、泥仕合。ソース。
違う。
でしょうね。
そうじゃないんだ。そうじゃないんだよ。タケノコ。
うん、違うのよ。
そうだろうよ。
ドロー。ごめん、小麦粉。
パン粉。
あー、残念。
そうじゃない。
ドロー。オイスターソース。
違います。ドロー。うん、あー、出したくない。出したくないぞ、これ。
はい、いいよ、頑張れ。
長ネギ。
違うんだよな。
よし。じゃあ、これだ。
ドロー。あー、人参。
レシピ
ー！マジか！そっち？嘘！
出来上がり！
ショックだ！
ですね、今回、水瀬さんが作るメニューはクリームシチュー。
そっちか。
でした。なので、鶏肉、じゃがいも、人参、玉ねぎ、小麦粉、牛乳が必要になっておりました。あー、よかった。これラス1で。
すごいね。
いった。
いい勝負だった
ね。え、姉さんの当てていい？
いいよ。
エビチリ。
ピンポン。エビでしょ、持ってんの。そう。私がちなみにずっと出汁を染みしてたのはバターだったんだよ。
バターだったんだ。
そう。で、クリームシチューか、
グラタンか
って思ったの、
うんうんうん。
でも、なんか見た限り、いや、どっちだ？
私も多分牛乳が出た時点で、うん、多分どっちか疑われているだろうなって思った。
うん。うんそうだよね、うん、で、実を言うとね、これ一回ね、稽古したんです
はい、しましたね
で、奏で一回エビチリ作ってんの
作った
で、私が弾いた時にこれ私実を言うと3回目なんだけど、なんか違うっつって、うん、3回ともエビチリ弾いたんだよおいおいエビチリ作れてこの回
エビチリ、もう運命感じちゃったんだよエビチリに
おかしくないと
エビチリに運命感じちゃってたんだよそれは
そう、でも豆板醤とか一回ね私が出してる、うん、その表になって泥弾いてるやつを見た時に、うん、奏で一回作ってる感じ絶対知ってるはずなんだよこれ
と、いやあんまり覚えてなかったけど、なんか豆板醤と生姜っていうのがすごいなんか覚えがあるなと思って、
うんうん、
ネギかエビかどっちか狙ってんなと思ってた
の。あ、なるほどね。
でずっと手元にエビじゃないネギがあったから、うん、絶対ネギは出さないぞと思ってたらエビ来ちゃったから、うん、あ、これはエビだわ
そうなんです。このね具材カードで、ね1枚しかないものがあるのよ。
そう、これがね1枚しかないっていうのがちょっと怖いよね。
ネックよね
、うん、だからバレた時がもう完全に抱え込まれてというか、
そう、出されないよね、うん、そうなんです。だからね、小麦粉とか鶏肉とかね、うん、今聞いてもらって分かると思うんですけど、鶏肉が連チャン出るとかさ、
そうそうそう、だからなんかいっぱいあるのもあるの。
そうなの。
あの鶏肉とか、うん、豚肉とかね、何個もあるやつもある。薄力粉薄力粉と小麦粉あったよねあれっていう時もあるんですけど、
そう、小麦粉はね何枚かあるんだよ。
ある。
薄力粉
一個くらいしかないと思う。
そうだよね、うん、
多分コロッケ
そうかな。でオイスターソースとソースとかあるんだよね。
あっただ
からどっちやねん
ってどっちやねんってなって、
そうそうそう
そう、そう、何気にねこれ
白熱します
ね。白熱しますね。もうそんなことないね。これ結構 盛り上がって面白いので、ね、まあ、ぜひぜひこれ4人までできるらしいので、は
い、
もし、
ね、4人もいる、
そうなんですよ、なので面白いのでぜひやってみてください。紹介もう一回、みんなのレシピというゲームになりますので、皆さんよかったらやってみてね。
はい、
というわけで以上クローバー遊びの時間カッコカリのコーナーでした。
クローバー演芸の道、このコーナーでは声劇ユニットクローバーの2人が
いろいろな作品を通して演技力を磨くとともに皆様に楽しんでいただくコーナーです。
ということでね、まあ、今回は、うん、まあ、いつものね動物さんのお話ではあるんですけれども、はい、まずは聞いていただきましょう。
どうぞ。
ヘビとモグラ。昔々一匹のヘビがいました。そのヘビは大層美しい声をしていましたが、一つ悩みがありました。ヘビには目がありませんでした。そのため地面の下の暗い穴に住んでいたヘビは、いつか目が見えたらいいなと思っていました。
声の代わりに目があったら野原の美しい花が見られるのにな。
ヘビはいつもそんなことを考えながら、暗い穴の中で眠っていました。一方、近くの野原にはモグラが住んでいました。モグラは目がありましたが、声は出せませんでした。
目の代わりに声があったら、毎日歌が歌えるのにな。
歌が大好きなモグラはいつもそんなことを考えながら野原を歩いていました。ある日のことです。いつものように歌っていたヘビは、その歌声に惹かれてやってきたモグラと出会いました。目の見えないヘビと声の出ないモグラは、自分たちに足りないものを相手が持っていることに気づくと、ヘビの声とモグラの目を交換しました。
わあ、なんて素晴らしい景色なんだろう。
目を手に入れたヘビは、たくさんの美しい花の咲く野原を見て大変喜びました。
わあ、なんて素晴らしい声なんだ。
モグラもまた静かな地面の下で歌がたくさん歌うことができてとても幸せでした。もっとも地面の下ではその歌を聞いた人はいませんでしたが。
はい、ということで、うん、ヘビとモグラのお話でした、はい、姉さんこの話知ってました？
うん、初めて。
私も初めて、
うん、
なんかちょっと切ないというか悲しいというか、
なんかそうなんだろうね、なんか不思議なさ、
うん、
そう最初ね、かなでが、まあ、そう今回もね、かなでが脚本を、はい、書いてくださって、でこうなんかね、こう打ち合わせっていうか話してた時に、うんうん、なんかさ、なんだろう、怖っていうほどでもないんだけど、うん、不思議な感じのちょっとホラーな感じっていうか、うん、ダークファンタジーじゃないけどさ、うん、みたいな感じな空気だよね。
まあお互いは幸せだけどね。
そうそうそうそう、傍から見ると
なんか本当に君たちそれで幸せなのかってちょっと思うけど、
うん、
多分本人、うん、
立ちは
たださ、私すごいこれ書きながら謎だった、うん、これね、やっぱすごい短かったんですよ、うん、セリフもなかったんです、実はほとんどなかったんですよ、
うんうん、
なんだけど、ちょっと今回ね、脚色させていただいて、はい、書かせていただいてたんですけれども、うん、こう声の代わりに目があったならって思うじゃん、
うんうん、
ヘビは声が出てるから分かるんよ。
そうね、
そのモグラさんの望みをヘビさんどうやって受けたんかなっていうのが
確かに
分かんなくて、やっぱり考えてても
あーそうね、確かにそうね、
そうなの、この自意識のさ、うん、交わる部分っていうのがこう目の見えないヘビさんは言葉しかないじゃん、伝える手段が、
うんうん、
で目の見えるけど声が出ないモグラさんはさ、まあ多分ジェスチャーとかしかないじゃん、見せあの
そうだ、ね、
伝える術、
うんうん、お
お、だからその場合この二人はどうやって交わったんだろうなっていうのを考えてたんだけど答えが出ませんでした
そうだよね、だってさ、片や目が見えないわけでしょ、うん、ってことは相手が見えないから、
うん、
声で探るよね、確かにね。でも声で探ったところでモグラの方は
声で返せないわけじゃん。
声で返せないから音
バンバンとかシャカシャカとか
でもそれはでもお互いに目と声が使えないのであればあくまでこれ人間的感覚ですが触感だったりとか聴覚っていうなんか二人の共通なんて言うんだっけその感覚みたいなのがないと無理だよ。
そうだってさこっちはさあ私は目が見えないんです、うん、いつ か, おなんか花畑が見てみたいですってヘビーさんが言うのは理解ができるの、
うん、まだね。
でもモグラさんはさ、うん、目は見えるわけじゃん、うん、目が見えるからヘビーさんが歌ってんのとかうろうろしてんのは見えてるけど、うん、それを伝える術がない。あなたの歌素敵ですねって伝える術は、
うん、ないもん。
どこにあるんだろうなって思ったら
しょってバンバンバンバンみたいなこと。
でも耳はさヘビさん聞こえるけどさバンバンボンボンじゃ分かんないじゃん。誰かいんなぐらいの。
そうなんだよ。
そう誰かいるなっていう単純なことなら分かるんだけど。
そうだけどそこにじゃあその誰かがモグラとはつぶあれだもんね。
だって目見えてないから、ね、
見えてないから。
そうそうそう。でましてやさ自分の声を欲している存在とは思わないわけじゃんそこで
そうだね。
うん。で自分に目をくれる存在とも思わないわけでしょ。
うん。
なんかこの二人のやり取りは一体どこで行われたんだろうなっていうのが私はずっと考えてたんだけどやっぱ分かんなくて落とし込めなかったのがちょっと悔しいんですけど今回。
なるほど。え原作にそのあれがないってことだよね。描写がないこと
だよ
ね。
ないです。ないです。原作もっとあっさりしてたから。
あそう、
はい、あの原作から漏らした部分は基本的にないので。
なるほどね。
もっとあっさりしてたものに肉をつけた感じ、まあ、骨に肉をちょっとつけた感じ。
なるほど。なんだろうね。
そこの二人のこうやり取りの仕方というか、うん、映像だったら見えるのかこれがとか。
確かに。
っていうのがね、私すっごい悔しくて今回。
そうね。でもモグラだったら、あの今回ね、一応ヘビとモグラを私やらせていただきました。
はい。皆さんがナレーションやらせていただきました。
はい。ですが、なんか単純にね、
うん
うん、何も考えず単純にセリフの部分だけを、こう落とし込んだので、
うんうん、
藤崎的にはいいのか悪いのか別としても、うん、でもそうヘビはだから声はある、うん、歌も歌える。でも目がないから目がないが目が見えないから景色を見たい、
うん、
だし、うん、モグラはモグラで目は見えるけど、うん、結果ほらモグラってさずっと土の中じゃん、
うんうん、
だからその景色を見るよりは歌ってた方が楽しいよね、
うん、
でも声出ないしなっていう、まあ、ちょっと絶望感じゃないけど、うん、みたいな感じだけでやらせてもらったけど、うん、確かにその二人がまず出会えるかどうかもそうだし、
そうなので
出会ったところでヘビーさんがモグラさんって認識できるわけでもなく、うん、モグラさんはヘビーさんを認識はできるけど僕だよって言えないわけだし、う
ん、なんかそれをやり取りはどちらかが主導していかなきゃいけないわけで、
うん、
その場合声が出るヘビさんが主導していくっていうのが自然なのかなって思ってはいたの、うん、
あね、
なんか例えばさ目は見えないけど、うん、まあ、うわーって歌っていたヘビさんがいた、それを例えばモグラさんが、まあ、パチパチパチパチみたいな、
うん、
していたと仮定しよう、
うん、
仮定したらあ誰か聞いてくれてるんだねありがとうみたいなヘビさんが例えばいる、
うん、
なんか僕には目が見えないからあなたが誰だかわからないけど、うん、褒めてくれてるんだったら嬉しいみたいな、うんうん、そしたらまたパチパチパチとか、
うん、
そういうなんか運だったら1回、
うん、
罰だったら2回手を叩いてとかさそういうのでもしかしてやり取りができていたのかなとか
そうだよね
あるじゃんそういう。
確かにそうなるとやっぱり2人の共通感覚は聴覚なんだよ。
うん、やっぱ共通として持っている感覚は聴覚だから、
うん、
やっぱり聴覚でやり取りをする、
うんうんうん、
っていうのが自然かなって、
ね、思うけどね
って思うんだけど、そのやり取りはどこまで成立をしていて、でも目と口を変えるって結構、まあ、そんな簡単にできないけど、
うん、
相当なことではあるわけじゃん本当は。
そうだね。だって視覚と、
まあ、と
生体というかか、うん、みたいなもんだもんね。
だからそう思った時にこの二人のやり取りが果たしてどこまで成り立っていてどういう合意があったのかなとか
確かに
を考えると
不思議だね。
不思議な話。そう全部がね
不思議というか
そう、だからそう思うとやっぱり私たちの日々のやり取りってすごく目とか口とか耳に頼っているものなんだなっていうことが見えた。
なるほどね。
じゃない？
でも確かに、ね、
このラジオにしたってそうじゃん。
そうだ、
だって耳がなければやっぱり聞こえないっていうところもあるし、うん、これ喋ってる言葉がなかったらそもそも流れないわけで、うんうん、
でかつ見えてるから、それこそ台本も読めるし、なんなら、まあ、私たちね、そう向かい合って収録してるんですけど、うんうん、向かい合ってるからこそなんかお互いのさ表情だったりさ、
そうそうそうそう、
感覚が分かるから、うん、あ、こうだよねこうだよねって言えてるけど、うん、そうね、目見えてなかったら、
例えば目が見えない状態でやってるだけだとしてもさ、表情が見えないわけじゃん、
うん、
で声の感じは聞こえるけど、うん、なんかこう何、息を合わせるタイミングとかも分からない、ね、うん、せーのみたいに言わなくっても、
うんうんうん、
目が合うとうって分かる部分っていうのがやっぱり分からないと か、うん、
か
そういうことがあるんだなっていうのを考えると、なんかすごく頼っている、うん、まあ良いんだけど、良、うん、いも悪いもあるけど、そういう部分でやっぱ重要な部分なんだなっていうのを再認識しました。
なるほどね、
はい、
確かにそうね。あとはやっぱりそうで、僕らとしては術がないからね、
う
ん、声で伝えるができなかったから、そう考えるとやっぱ身振り手振り、うん、でも相手には見えないから、
見えないと思ったらやっぱ音しかないんで、音か振動、
そうだね、
ねえねえって肩を叩くだとか、でもねえねえのねえねえが出てこないから、ポンポンっていきなり叩かれてもびっくりしちゃうし、
確かに、ね、何に当たったのかっていう感じもね、やられたかはね、
そう、相手がさ見えてる人だったらこう、うん、笑顔でねえねえっていけば、うん、あ、何って耳が聞こえなくても思うけど、
うん、
目も見えない、
うん、
相手にねえねえって言うと、え、何急にって
だし
思うだろうなって思うし、
そう
ねえねえの言葉もなしだと、
うん、
いや、何
何がどこから来たっていう、
何が起きたみたいな、
そうだし
って思う。
そうね、
そう、なんかこの2匹のやり取りの仕方が私はもうちょっと知りたいなと思ったし、もうちょっと掘り下げられればよかったなっていうのを思いました。
なるほど。
反省。
いや反省っていうよりは、でも、そう、これね、今回ね、あの、日本の伝承とか電波、
うん、
要はまあ昔話なんですけど、うんうん、それを今回取り上げてるけど、うんうん、やっぱり伝承ってさ、やっぱりなんか、もちろんその一番重要というか、コアなところは、うんうん、もちろんね、今回みたいに、まあ、お互いにないものをお互いが欲しているから、
うんうん、
じゃあ交換しましょうよっていう大元はあるんだけど、うんうん、今言ったように、じゃあ周り、そこに至るまでのプロセスだったりとか、うん、逆、なんていうの、そういう、どういうふうにまずコミュニケーションを取ってたんだろうっていうね。
そこの彼らの、うん、そういう部分が知りたいわけだよ。
そうな、
うん、って思いました。
なるほどね。なんかその、確かに、人同士、
うん、
でかつもちろん目が見えない、声が出せないっていらっしゃる人もいるし、うん、なんなら耳がねちょっと不自由な方とかって、多分いろんなところがどこかにやっぱり不自由があってっていうのはあるけど、うん、やっぱりお互いがさ、その受け取るさ、うん、場所がさ、うん、こっちは A っていうパターンでしかでき、あの、表現できないけど、うん、A を受け取る部分がさ、うん、変な話、不自由っていうか欠落しちゃってたら、うん、受け取ることができないから、うんうんうん、じゃあどうするって話になるし、うんうん、第三者がいればね、まだ通訳とかなんかそのやり方ってまたあるかもだけど、うん、2社間だけだったら、
そうね、
うん、
だって景色の素晴らしさをモグラは伝える術がないわけさ、
ない、
うん、でも歌の素晴らしさは伝えられる術はあるわけさ、
声だからね、
声だからね、
うん、そうな、
うん、でも目が見えないから、まあ、景色が見たいなって言うたところで、ね、空はいいよとか言えないわけじゃん。
そうね、それまたちょっとあの違うところでのディスコミュニケーションだから、
そうまあね、ちょっとそういうコミュニケーションの取り方とかね、難しさとかを改めて感じた作品だったなっていうふうに思うので、
はい、
これもうちょっと深められたらよかったなって、
そうね、どっかなんかね、
どっかのタイミングでリベンジをね、
うん、
果たせたらいいななんて思っております。
はい、
というわけで今回はヘビとモグラのお話でした。
はい、
今回の放送はいかがでしたか？
なんか悔しい。バターなってな、
姉さん何気にバターにこだわってたなっていうのが分かった。何だと思ってたの？
オムレツとかなかったっけ？
ないです。
あ、ないのか。
なんかこう何を出すかっていうのがね、うん、結構味噌にな
ってくるね。
なってくるのでね、なんかこう探り合いっていうか。
そう。
だけで今回の放送はここまでとさせていただきます。次は11月にお会いしましょう。お相手は水瀬かなでと
藤崎潤がお送りしました。
それではまた。
バイバーイ。